皆さんおはようございます。サナです。今日は11月20日火曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はね、いよいよサソリ座の新月ということで、夜にはもう月いて座タイムとなりますが、今日がね、月サソリ座タイムのラストになります。月がいて座に移ると随分エネルギーが変わっていきますし、あさっての朝にはね、太陽もいて座に移りますから、この1ヶ月間のサソリ座のエネルギーがね、濃縮されたような1日になるかもしれません。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月はサソリ座からスタートです。午後3時47分頃にサソリ座新月を迎えて、夜7時28分頃に月はいて座エリアへと移動していきます。なので今日の配置はね、まんま新月っていう感じなんですが、太陽と月とね、昨日逆行して戻ってきた水星が今重なっています。そこと、魚座の土星や海王星、蟹座の木星とで、水のグランドトラインというね、大きな三角形を作っている状態です。またそこにね、牡牛座の天王星が加わって、カイトというね、タコのような特殊な配置を作っています。まあ、このカイトという形はね、ここ最近ずっとできていたんですが、今日はここに月が加わりますので、よりこのエネルギーを受け取る日となります。YouTube で、ね、ご覧いただいている方はサムネイルにね、ホロスコープが貼ってありますので、ぜひそちらを覗いてみてください。まあ、いつもお伝えしているように、月というのはパイプであり、宇宙のエネルギーを地球に伝えるような役割があります。日常や感情、その日のムードをね、表しますので、今日はこの水のグランドトラインの影響やカイトの影響が皆さんにもね、より降り注ぐようなイメージです。じゃあこのエネルギーがどんなものかというと、まずはね、水のグランドトライン、この水っていうのは感情を司りますので、感情がこうぐるぐるぐるぐる回るんですね。自分の奥深い感情が今回の新月ではより実感できるかもしれません。まあ、火曜日からね、月はサソリ座にありましたので、この3日間は結構内面と向き合った方も多いと思います。私もね、このサソリ座新月での気づきがやはりあったので、また後半でお話ししていきますね。そしてまあ、サソリ座の新月ということで、新月は種まきやリスタートのエネルギーです。なのでサソリ座的なことをスタートするという意味では、変化を自分から起こしてみたり、まあ、一つこれっていうものを決めて始めてみるのもおすすめの新月です。また今回の新月図を見ると、7ハウスという部屋での新月なので、誰かとの深い関係性を始めている、見る、パートナーシップを組む、あとは信頼すると決めるっていうのもすごくいいと思います。ただなんか個人的にはね、今回の新月で感じているのは、なんかね、こう静かなる変容なんですよね。まあ、これだけね、水のエネルギーが強いということもありますし、まあ、新月のね、アングルも全て水と土になっていて、すごくこう内的なパワーが強いからです。サソリ座の奥深くにある感情にやっと気づくとかね、まあ、静かに心を決めるということはあっても、それは自分の中での覚悟とか決断かもしれません。まあ、もちろんね、その中には関係性が切り替わったり、何かを手放す流れになる人もいるとは思いますが、でもなんかこうやっぱりね、静かなる変容っていうか、ようやく変わるというのが今回の新月っぽいなと思ってます。まあ、なんでかっていうと、やっぱりサソリ座って不動級だからですね、今に始まったことではなくって、長年感じてきたこと、ずっと我慢してきたこと、まあ、ずっと思っていたことの可能性が高いからです。それらがついに始動するということもあるように思います。まあ、サソリ座月間でずっと考えていたことをついに始動させるとか、ついに動かせるようになるということもあるかもしれませんね。まあ、しかも昨日もお伝えしたように、新月とぴったり重なっている水星は逆 行中です。まあ、他のね、アスペクトを作っている木星も土星も海洋星も天王星ももう全部逆行してるんですよ。このすべてが逆行している状態、中での新月なんです。なので、過去のことを振り返ってのリスタートだったり、今までのことを水に流しての次のフェーズだったりね、まあこれまでのことを見つめての次なる潮流に進むのかなと思いました。でやっぱりこれだけね水が強いので誰かとの関係性から心を動かされることも大きいと思います。新月図だとアセンダントがおうし座になるので、この新月図のチャートルーラー鍵になる星というのは金星です。その金星がねまたぴったりねディセンダントっていうアングル、他者を表すポイントに重なってるんですね。まあ、それだけではなく、蟹座の木星も IC という、ここもまたアングルですね、大事なポイント。自分の心の基盤や土台、ルーツを表すポイントに綺麗に乗っているので、なんかね、ここ、支えがあるっていうか、周りからのフォローがあるように私は感じます。でももしかしたらそれは意識しなければね、気づかないことかもしれません。でも当たり前と思わずに自分のそばにいてくれる人の存在にね、気づけたとき、なんか恐れずにね、自分の変化を受け取れるのかなと感じました。まあ、ずっと言ってますが、私もね、蟹座木星の恩恵を本当に今年はたくさん受け取っているんですね。なんかこう、サロンメンバーのね、成長とか活動にすごくこう反応するっていうか、やっぱり感動するんですよ。こうずーっと自分のサービスを出せなかった人が今、生き生きとね、すごい楽しそうに自分のメニューを販売してたりね、あとはこうずっと向き合っていた、作り続けていた、まあ、鑑定書だったり、自分のこう、セッションというのがようやく完成したり、でしかもそれがね、私もビビるほどの完成度の高さだったりね、なんかこう、怖い怖いって言いながらも、少しずつでもね、本当に自分のやりたいことのために、まあ、行動に起こしている様子が見えたり、あとはもう子育てが忙しい中でも、自分の好きなこととか、やりたいことを諦めていなかったり、なんかそういう姿勢にね、なんかこう、急にね、涙がこみ上げてくる瞬間があったり、私自身がやっぱりいっぱい刺激を受け取ったりね、なんかこう自分だけじゃないんだなっていう風にすごく感じるんですよ。こう密にね連絡を取り合ってるとかじゃなくっても、やっぱりその周りのね、活動からそういうことを私はすごく感じるんです。まあ普段から言ってますが、私はそのトップダウンの関係にはまあ全然興味がなくって、やっぱり同志を集めたいんですよね。好きなこととかやりたいことを何かの理由で諦めずに自分の力を取り戻してね、自分の人生を生きるっていう、そういう仲間を作りたいんですよ。かつての私が諦めそうになったみたいに、きっとね自分の人生を何かの理由で諦めそうになる瞬間ってあると思います。それでもね、いや、やっぱり諦めたくないってもがいてきた私は、まあ、あの時ね、しっかりもがいといてよかったなって思ってるし、その先に変われた自分がいるからこそ、まあ、一人でもそういう自分を信じる人とね、つながっていきたいなって思ってます。まあ、お互いのこの魂の成長をね、見届ける仲間と思っていて、そういう人たちがいてくれることにね、私は支えられてるし、そんなこう、そういう周りの人がいるからこそまた刺激を受け取って新しい一歩がね、踏み出せるんだなって本当に感じてます。まあなんかこれはね、振り返ってみるとサロンメンバーに対しても子供に対しても私思っていることなんですね。なんかこう私が全てを教えるとか、なんか引っ張っていく立場っていうよりは、まあただただこう自分のね、生き様を見せるだけだなって思うんです。でもそれは必ずしも完璧な自分じゃなくってもよくって、ね、例えば迷ってる自分でも、怖がってる自分でも、葛藤してる自分でもいいかなって思ってるんです。そんな自分も含めて、それでも少しずつ向き合って自分を生きていくっていう姿勢をね、まあ一番に見せれたらいいなぁなんて思ってます。なんかそういうね、思いが込み上げてきたのも、このサソリ座の新月らしいなって感じました。まあ、ちなみにこのオンラインサロンね、どうやったら入れますかっていうお問い合わせをよくいただくんですが、私のサロンはですね、招待制になっていますので、一度私のセッションとか講座とか、あとワーク会とかね、そういったものに参加してくれた人だけが入れるサロンになってます。 なんでかっていうと、やっぱりそれぐらい私にとって大事な場所だからなんですね。誰でも受け入れるというよりは、私の人となりにもうちょっと触れてもらって、私の顔を画面越しだったとしても見てもらって、私の話を直接聞いてもらって、それからね、入るかどうかっていうのを判断していただきたいなと思っています。これもね、完全にオープンにしていた方が、たくさん多分入ってくれる人はいるだろうし、で収入につながったりすると思うんですよ。でもやっぱり売上とかではなくて、自分にとって何のためにこのサロンをやってるかっていうと、やっぱりその自分にとっても同志だなって思う人とつながりたいからなんですね。そういう理由でこういうちょっと招待制という形になっています。今日またね、新月のタイミングなので、セッションなど募集させていただきますが、サロンにね、興味がある方はまずはセッションを受けていただければと思います。別にサロンに入る人は自分で、こういうことをお仕事にしてなきゃいけないっていうわけではないですし、別のお仕事をやってるとかね、星読み全然わかりません、タロット全然わかりませんっていう方はいらっしゃるんですけど、それでもね、興味があるよっていう方も多くいらっしゃいます。ただなんとなくね、蟹座木星のうちだけかもしれませんけど、私の中では一つ線引きをね、作りたいと思って、こういったスタイルにしていますので、興味のある方はね、まず詳細を覗いてみてください。今日またね、新月のタイミングなので、セッションなども募集させていただきますが、まずはサロンに興味がある方はね、セッションを受けていただくのが一番手っ取り早いかなとは思います。私のセッションはビジネスのね、ご相談が、ほんと9割ぐらいなんですけど、その人の特性とか性質から、今のね、星の導きをお伝えしています。大体はね、答え合わせになることが多いんですが、ぜひ、もうそろそろね、年末が見えてきて、2026年のね、行動指針にしていただければなと思います。また今日ですね、セッションの募集だけでなく、ゾディアックジャーニー伊手座のワーク会の募集ができたらなと思ってます。実は私今回ちょっとね、やらないどこうと思ってたんですよ。でもね、昨日急に降りてきて、あ、これ自分がやりたいからみんなを巻き込んでやろうって思ったワークがあるんです。それをね、伊手座のエネルギーを借りて信じてやってみるっていうことをやりたいと思います。これね、28日間やるワークなので、なんか一人でね、継続する自信は全くないですね、私。あと私自身が結構木星が効いている方なので、なんかこう木星のね、楽観性とかおおらかさとか前向きなエネルギーを意図するワークとかもいいかなって思ってます。伊手座の支配性が木星なんですね。大体のことはなんとかなるかとかね、いっかとか、死ぬわけじゃないし、で大体私済ませてきているので、土星が効いている人なんかはね、ちょっとこう自分のブロックを外すきっかけになるかもしれません。またね、詳細を、アップしたいと思いますのでお待ちください。ただ今日ちょっとね、タロットジャーナリング講座があるので、間に合わなかったら、ちょっとずらしてね、募集させていただくかなと思います。昨日急にね、ふっと降りてきて、これをみんなでやろうって思って決めたことだったので、ちょっとね、間に合わないかもしれませんが、またね、詳細 LINE で送らせていただこうと思います。そして新月のね、話に戻りますが、今回の新月ね、太陽と月がサソリ座の28度なんですね。で、水星も28度でぴったり重なっています。で、真向かいにいる牡牛座の天王星は、29度ということで、アスペクトがね、かなりタイトです。この天王星が新月の真向かいにいるということで、変化を伴う新月であるということが強調されています。しかも今回の新月ってサソリ座の28度で、サビアンを見るときはね、プラス1度するので、サソリ座の29度っていう、涙の度数っていうね、一番こう、心理的なハードルがあるような度数だったりするんですね。変わりたいんだけど、そこへの葛藤だったり恐れとかっていうのが結構強烈に出てくる新月でもあるんですよ。なのでやっぱり自分の中では変わりたいんだけど、でもここからもしね、抜け出してしまったら、この人と別れてしまったら、これをやめてしまったらっていう葛藤がものすごく出てくるかもしれません。でもそれをこの天王星が一応プツンとこう切るようなね、配置をとっていますので、なんかね、ここ数日で特に今週ね、もしこうふと何かが変えたくなったり、変えたとしたらね、そこに新月のメッセージがあるんじゃないかなと思います。で、ずっと変えられなかったことが急にこのタイミングでなんか変えれちゃったっていうこともありそうです。私も昨日ね、いきなりパパパって動いたことがあって、ずっと変えられなかったものをね、また変えることができたんですね。で、 なんかね、こう自分が今やりたいと思っていることをこう全部ねノートに書き出してみたんですよ。そしたらね、途中で、あ、これって獅子座木星にやる内容じゃないって私自分で気がついたんですよね。このなんか私のこのリストに出てくるものって全部なんかブランディングの強化っていうところに掘り下げていったらつながったんですけど、獅子座木星のテーマじゃんってすごく思ったんです。で、それでふと気がついたのが、私にとってはこの新月って5ハウスで迎える新月なんですよ。で、5ハウスってまさに創造性とかクリエイティビティとか個性の主張なんですね。だからかーって昨日すごい私納得していました。まあ私の場合は今内面のねプログレスの星たちががっつり獅子座にあるっていう影響も強いとは思うんですけど、特にねその自分という個性を表現したいっていう気持ちがなんか強く出てきたんですね。まあでもそれは顔出しがしたいわけじゃなくて、私のやっている活動をよりこう視覚化したいみたいな気持ちだったんです。これが私の欲望であり願望で欲しているものなんですよ。サソリ座のアイデザイア、私は欲するというメッセージでした。なので皆さんにとっても最近どんな願望が一番強く出てるかっていうのをぜひね、ちょっと見てみてください。見つめてみてください。で、その願望が出てきた時にね、私の場合だったら、じゃあ私はその私という存在や活動を発信活動をね通じて個性を主張していって何が得たいのかっていうのをそこからさらに掘り下げてみたんですね。自己表現したいのは分かったけど、それって私は何を求めてるの？何を得たいの？っていうふうに、まあ自分の中で見つめてみたら、出てきた答えが、自分本来の姿で選ばれたいという願望だったんですね。まあ本来の魂の姿で仕事をしたいとも言えると思います。妥協した自分ではなくて、ありのままの自分をもっと世界に見せていきたい。そしてそういう自由な自分で生きたいって思っていることだな、思っているんだなって思いましたね。なので、売り上げでもなく、影響力でもなく、もっと根本的な欲求であり、何かこういう世界観という形で、またはお仕事という形で、生き方という形で、まあ私そのものをこう世界に刻みたいっていうか、起こしたいっていうか、やっぱ表現したいっていうね、なんかそういったね壮大な欲望に私は気がつきました。その体験を通じて、多分ねありのままの私を見せることで、いわゆる共鳴ですよね。あ、私にもできるかもしれないって自分を信じて行動してくれる人がいたら最高だなって私は思います。個性の主張がしたいという欲求の奥にあるのは、ありのままの自分を恐れずに表現していきたいという願望でした。なのでぜひ皆さんも自分の本当の願望や欲求に今日は目を向けてみてください。それが欲しいと思っている、例えば役職かもしれないし、なんだろうな、何かの評価かもしれないし、誰かかもしれない。でもその人が、そのポジションが、その仕事が、その役職が強烈に欲しいと思っている、それがもし叶ったら私は何が起こると思ってるんだろうとかね、その叶った先にある感覚って何なんだろう、私は本当は何を求めてるんだろうっていうのをぜひ見つめていただくといいと思います。これももしね一人でやるのが難しいよっていう方はぜひね、セッションでご相談ください。はい、というわけで今日はね、パイン、松の香りが気力を高めたり、心身を温めてね、心理的なトラウマとかネガティブな感情に打ち勝つ強さをサポートしてくれます。これが私というアイデンティティを取り戻すことができそうです。またブラックペッパーも心の詰まりを取り除いて活力と行動力を与えてくれますので、ぜひね積極的に取り入れてみてください。私あのこの間のチャイのワークショップでは、なんかねみんなで気になるスパイスを使ってチャイをね一人一人が作って、それをねみんなでこう飲み比べしたんですよ。6人参加されてたので6種類のチャイが飲めたんですけど、もうね選ぶスパイスで全然味が違うんですよね。でブラックペッパーなんかは本当にホールを使うか、それともその粗割りを使うかで全然味が違って、それがねめちゃくちゃ面白かったんですよね。なので最近私はあの自宅でも毎日のようにチャイをね自分で作っては入れってしています。心も体も温まるので、皆さんもねぜひ飲んでみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、こちら、せーの、よいしょ、おー、いいですね。スピークウィズラブのカードが出てきました。 愛のある言葉を話しましょうというカードになります。いいですね。なんかこうサソリ座新月っぽいカードでもあるし、まあ今回ね、新月図のディセンダントに金星が乗っているということから、やっぱり今日のね、私の朝の配信みたいに身近な人とか特定の誰かに対して、まあ、感謝の気持ちとか愛の気持ちを伝えてみてもいいかもしれません。でもなんかこれはね、他者にだけではなくって自分にとってもね、愛のある言葉を、話すようにしましょうということが言われているかなと思いました。まあ、言霊なんてよく言いますけどね、なんかこうやっぱり自分が普段聞いている言葉ってすごく大事だと思ってて、私はね、この朝の配信って自分にとってのマントラみたいなものだと思ってるんですよ。皆さんにその星の予報を伝えるだけではなくって、まあ、自分の考えとか思いっていうのを伝えながら、これ自分で喋りながら自分でまた聞いてるんですよね。でしかも私、なんとなくの台本も、iPad に入力してるので、こう視覚でも見てるし、喋ってるし、声に出して耳でも聞いてるので、めちゃくちゃ多分自分にね、言い聞かせてるところがあると思うんですよね。だから今日は特にそういうね、ネガティブなエネルギーではなくってポジティブなもの、愛情、愛に、意識を向けていただいて、そういう言葉をね、使うといいよということが言われていると思いました。はい、以上がカードからのメッセージです。では続きまして、今日の自分質問ですね。今日の自分質問はこちらです。今後の人生をどんな風に過ごしたいですか？今後の人生をどんな風に過ごしたいですか？はい、なんか人生観に関する質問がね、昨日から続いていますが、今回は、今後の人生、これからの人生、まあ、今からの人生ですね、どんな風に過ごしたいかという質問になってます。これもね、皆さん一人一人全然違うと思いますので、自分がどんな過ごし方を望んでいるのかというところをね、ぜひ見つめてみてください。はい、では最後に12星座別のメッセージをお伝えしていきますが、今日はサソリ座新月ということで、新月のメッセージに絡めてお伝えしていきます。おひつじ座さん、新しい役割を引き受ける新月、サプライズ的に託されるものがあるかもしれません。まずは受け入れる方向性で考えるといい流れに乗れます。おうし座さん、新しい出会いにつながる新月、新規の契約やパートナーシップに最適なタイミングです。素敵なご縁が舞い込む可能性も高めです。双子座さん、調整が進む新月、新しいルーティーンを始めるにはぴったりです。健康習慣や働き方を見直すと成果が出やすいかもしれません。蟹座さん、愛が生まれる新月、好きなことややりたいことが自然と見つかりそうです。結果よりもワクワクを基準に動くと流れに乗れます。獅子座さん、居場所や現在地を確認する新月、自分にとってのホームや仲間の存在が明確になりそうです。新しい土台作りを始めるのもいいタイミングです。乙女座さん、新しい交流や学びが始まる新月、興味があるものには軽く参加してみるとチャンスにつながります。発信やアウトプット習慣をスタートさせるのもおすすめです。天秤座さん、仕込みに適した新月、勉強や副業の準備、自己投資が大きな成果に結びつきます。新しいアイテムや道具を使い始めるのも吉です。サソリ座さん、サソリ座で迎える特別な新月です。大きな生まれ変わりのタイミング、何か始めてみることに最適です。小さな行動や意思決定でもしっかり未来へつながります。いて座さん、心の中で新たな動きが起こる新月、気持ちが軽くなったり過去の整理が進むかもしれません。水面下で静かに指導していく流れです。ヤギ座さん、理想や夢が膨らむ新月、横のつながりがきっかけで価値観に変化が起こる可能性があります。遠い目標でも小さな一歩を踏み出すと実現が近づくでしょう。水瓶座さん、新しいプロジェクトが始まりそうな新月、次の目標が見えてくるなど意欲がぐっと高まりそうです。より上を目指すための準備を始めるといい流れに乗れます。魚座さん、 大海原に旅立つような新月。海外、新天地、大きな挑戦の計画を立てるのに最適です。夢は大きく、スケールの大きなビジョンを描いてみましょう。はい、以上が十二星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。